刻は6時になりました。三井アウトレットパーク倉敷のカフェテリアの中にあるうさぎやあいちゃんスタジオから生放送、夕方ワイドくらもんです。さて、毎月第2木曜日この時間にお送りしているのは、暮らしに寄り添うあなたの病院、倉敷中央病院リバーサイド。倉敷市鶴の浦にあります倉敷中央病院リバーサイドは、暮らしに寄り添うあなたの病院として、その1、かかりつけ病院、2、地域医療の最前線、3、地域に開かれた病院、4、地域の健康づくり、5、教育で地域医療の活性化。この5つの活動のもと、地域に密着した総合的な医療を展開しています。この時間では、複数の部署から暮らしに寄り添うあなたの病院というテーマの取り組みを発信しています。この時間は倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りします。さて、今回はスタジオに3名お迎えしました。まずご紹介します。倉敷中央病院リバーサイド歯科診療支援室の室長で歯科衛生士の竹本陽子さん、
よろしくお願いします。
そしてリハビリテーション室作業療法士の船間聡さん、
よろしくお願いします。
栄養治療室管理栄養士の中村優子さん、
よろしくお願いいたします。
ということで、この3名の皆さんに今日はテーマがありますね。入院患者の退院支援、そして今後の訪問診療について、3つの職種の観点から情報を発信していただきます。ではまず、竹本さん、最初の大きな区切りとして、入院中の患者さんの退院支援についてですね、お願いします。
まず流れをちょっと説明させていただこうかなと思うんですけど、入院時ですね、患者さんが入院してこられたら、まず薬剤師だったり管理栄養士だったりソーシャルワーカーだったり、いろんな職種が患者さんのお部屋をまず訪問します、でそこでアセスメントをしたりとか、入院前の状況だったり、現在困っていることだったり、心配していることを聞き取っていくようになるんですね、でその聞き取った内容をまたカンファレンスで多職種で共有させていただいて、退院に向けて患者さんの支援をみんなで行っています。でまた退院時にですね、患者さんの支援をするのに必要な患者さんにとってはカンファレンスを行って、そこで退院後も安心して生活をしていただけるように、在宅に関わる関係者の方に情報共有も行っています。それが退院支援の流れに今一応なってはいるんですけれども、
ありがとうございます、そして、
その中で作業療法士が、役割の方をお話しさせていただきたいと思います、患者さんの日常生活を送る力、食べる力を支える専門職です、例えば聞いててない手でも使いやすいスプーンや食器を提案させてもらったり、食事の動作の練習、またご自宅での食事環境を確認させてもらって、ご家族にもサポートの方法をお伝えしたりもしております、また入院中に病院で寝てる時間がどうしても長くなってしまって、体力が落ちてしまっている患者様だったりすると、少しずつ座ったり立ったり歩いたりと、そういう運動療法をさせてもらって、体力、食べる体力づくりから始めさせてもらって、食事の姿勢を整えて食べやすい環境づくりを行っております、
なるほど。でも今のお話、たくさんこうやること担当があるっていうね、そんなイメージも持ちましたけれど、で竹本さん、この入院時のこの口腔アセスメント、でこれについても教えていただけますか。
口腔アセスメントって、口腔って難しく言ってるんですけど、要はお口の評価をしてるんですね、で入院した患者さんに って、あの病状だったり治療によって、はい、あのお口の中をやっぱり自分で歯磨きができなかったりして清潔に保つことができなかったりとか、はい、口腔のお口の、ね、機能が低下することがあります、で、衛生士は入院してなるべく2日以内にあの粘膜の状態だったり、舌といって舌の動きだったり、はい、唾液がちゃんと出てるか、残っている歯の状態だったり入れ歯を使っていれば入れ歯がちゃんと使用できてるかっていう確認を評価をしていくようになります。で、その結果を踏まえて歯科医師に報告して必要に応じて歯科介入を行っています。で、退院する時もですね、あのお口の健康が退院しても維持できるようにあの歯科医院であったり、はい、あの地域の医療機関介護福祉施設へと連携を図るために情報共有も行っています。
なるほど、それが口腔アセスメント、はい、ということで、はい、勉強になります。そして中村さん。
はい、では私の方からはですね、管理栄養士が行っている入退院支援の内容についてお伝えしたいんですが、はい、今日はまずですね、入院ではなくて退院時についてからお先にお伝えしたいと思います。入院していた患者さんがですね、退院される時には入院中に当院でどんな食事をしていたかですとか、はい、例えばですがおかずを小さく刻んでいたとか、食べやすいように一口大にしていたとかのようにですね、食事に関係する注意点などをまとめた栄養情報提供書というものを作成しております、はい、これは転院先の医療機関や介護施設、また地域のケアマネジャーさんやかかりつけの先生にですね、宛てました退院後の生活につなげる栄養の橋渡しといった役割を担っています。患者さんですがですね、退院後の生活が少しでも安心して過ごせるように地域と連携しながらサポートを行っております。
なるほど。
で、また続いてですね、入院時についてなんですが、はい、栄養治療室には現在5名の管理栄養士が勤務しております。はい、私たち管理栄養士はあの先ほど竹本室長からもお話があったんですが、入院されたら入院当日中にお部屋を訪問して、うん、入院前の普段どんな食事をしていたとか、はい、食物アレルギーがあったりなかったりですとか、うん、好き嫌いについて慎重に聞き取りを行っております、はい、日頃から食事って楽しみの一つじゃないですか、
うん、もちろんです。
で、それが慣れない入院生活ってなると、はい、患者さんにとっては食事はさらに大きな楽しみの一つになりますので、はい、ご本人ですとかご家族の方と相談しながら無理なく食べれるように工夫をしております、はい、で、このようにですね、それぞれの部門で専門的な介入とは別に専門職が集まったチームでの介入があるんです、
はい、
で、それがその一つがですね、ミールラウンドというものにはなるんですけれども、このミールラウンドという言葉からどういったことを想像されますか、
はい、うわー、もう初めて今聞いたんですけれど、ミールラウンド、何かこう食べることについてのなんかこう幅広い、なんだろう、こうそれに関係する覆ってるものみたいな感じですか
そうですよね、ミールってつくので、食事に関する何かかなっていうイメージはつくかと思うんですけれども、このミールラウンドっていうのは実は食事を多職種のチームで観察するっていうことに、あの活動になります。で、これが具体的に言うとですね、食事の時にむせてしまうとか、飲み込みがうまくできていないですとか、はい、食べる量が減ってきた、食べるのに時間がかかるといった具合に、うん、食事に不安がある方を中心に食べる様子を観察しています。
で、先ほどそのチームでとおっしゃいましたが、こうどんなメンバーの構成になるんでしょうか。
このチームメンバーなんですけれども、うん、このチームには歯科の先生ですとか、はい、歯科衛生士さん、リハビリの言語聴覚士さんや作業療法士さん、あと看護師さんと私たち管理栄養士が参加しております、はい、で、このチームの中で管理栄養士は多職種の方と共有した情報から、うん、食事の内容や形態などその時の状態に適した食事が提供できるようにですね、献立の調整を行っております。で、こういった形でそれぞれの専門の性を生かしてですね、チーム全体で、はい、小さな気づきを大切にして患者さん一人一人の食べる力をサポートできるように連携して取り組むのがミルラウンドですねとなっております、
はい、ということはその船間さんや竹本さんもこのミルラウンドのチームの一員としてということで、どんな役割になってますか。
はい、私作業療法士はですね、環境や姿勢の調整を中心に介入させてもらっています、うん、 一つ座位姿勢の調整ですね、はい、体が崩れた状態でこう飲み込むご飯を食べようとすると、はい、どうしても誤嚥、肺の方に入ったり、
はい
はい、とても危険なので姿勢を安定させようということで、うん、椅子、車椅子だったりまたクッションで姿勢を調整するという、はい、ことをさせていただいています、はい、また食器ですねとかスプーンその辺の工夫をさせてもらっております、はい、どうしても片手で食べる方とかもよくおられるんですけどもその時に食器が動いてしまう、そうするとうまく、はい、すくえないんですね、うん、なので滑り止めマットとかですねまた手がうまくスプーンを握れない方とか握りやすいスプーンまたすくいやすいお皿、ヘリがついていて、はい、ご飯がうまくスプーンの上に乗るようなそういうお皿を導入させてもらっております。
なるほど、はい、そして竹本さんはどうでしょうか。
私はですね歯科医師と一緒に観察を行っているんですけれども、はい、咀嚼といって噛む能力だったり、うん、飲み込みの機能の観察をしています、うん、で口腔内のお口の清掃状態であったりとか入れ歯のあったものを使ってちゃんと食べているかどうかちゃんと噛めているかなっていう確認をしたりですとか、お口が乾燥しててもうまく飲み込みってできないので、はいはい、乾燥がないかっていう確認をしているんですね。でそれによって必要に応じてお口のケアを行ったりですとか、必要な歯科治療を行っています。
なるほど。じゃこのミエルラウンドについてチームでっていうのはこういったそれぞれの役割があってみんな一丸となって取り組んでいるっていうね、はい、よく伝わってきました。ありがとうございました。でこれがですね後のこう番組のお時間とあと2つ項目をお話しいただくんですけれどこれがね非常にコンパクトに伝えていただくっていう今時間帯になってましてあとその多職種で取り組む口腔ケアの、まあ、強化についてと訪問診療今後についてということなんですがこれどうしましょう。 どちらか一つかあとはまあ一言ずつこうコンパクトにまとめてお話しいただくかっていう形になりますけれど
じゃあ
一言とコンパクトに、はい、じゃあそのミエルラウンド以外にも今年多職種として取り組んでいる口腔ケアの強化についてぜひ教えてください。
多職種による口腔ケアの取り組みについてなんですが先ほど竹本室長からですね口腔ケアの詳細お話しいただいたかと思うんですけれどもこれにプラスするような形でですね栄養士の方でもお口の中をチェックさせていただいておりまして、まあ、乾燥ですとか汚れが溜まっている状態でしたら皆さんに連絡を取って、うん多職種ですね、はい、口の中を見ていくというような形で、はい、そういったこう口腔ケアを行い清潔に保つことが、まあ、誤嚥性予防だったあごえんごめんなさい誤嚥性肺炎の予防だったりですとかねお口の機能の回復につながりますので、はい、大切なステップの一つとなっております。
ありがとうございます。そしてじゃあ船間さんはどうでしょう。
はい、我々リハビリは、言語聴覚士の方は口腔機能の評価と訓練の方を行っています。はい、唇とか舌とかね、ほっぺたとかがうまくこう動くようにっていう訓練です、はいはい、であと作業療法士の方は、はい日常生活動作の口腔ケアの支援を中心にさせてもらっています。具体的には歯磨き動作の訓練ですね、そういうところを介入させていただいております。
はい、そして竹本さん
多職種の方ですね、栄養士さんだったり作業療法士さんだったりがお口の保湿や刺激をしてくれていることで衛生士の口腔ケアっていうのはとてもスムーズに行えるようになってます、はい、でそうすることで患者さんがお口の中を開けている時間っていうのが最小限にとどめられるので負担が少なくケアを行えるんですね、はい、でそうすると患者さんも少し体力が残っているので衛生士はお口をきれいにするだけじゃなくって、お口の感覚を刺激して唾液分泌を促したりとかお口の周囲の 筋肉とかベロの動きを意識して機能回復に努めることができています。
はい、多職種だからこそできるっていうね、はい、そのメリットもね、はい、ありますもんね。
はい、はい
では最後に今後の訪問診療についてですが、これ一言ぐらいでまとめていただけますか。
栄養リハビリ歯科が連携することで、お口から食べる喜びだったり在宅での生活をサポートしていくことを目指したいなと思っているので、今後そういったところを、はい、多職種で取り組めたらと思っています。
はい、ありがとうございます。三者三様といいますか、ね、皆さんご自分の持ち場でしっかり日々お仕事されているなっていうのも今のお話で伝わったかと思います。ということで今日はテーマ、入院患者の退院支援、今後の訪問診療についてお話をしていただきました。倉敷中央病院リバーサイドから歯科診療支援室室長、歯科衛生士の竹本陽子さん、リハビリテーション室作業療法士船間聡さん、そして栄養治療室管理栄養士の中村優子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りしました。